北川直樹のミッドナイトシャワー第3回。さて始まりました、ミッドナイトシャワー第3回。今回はゴールデンウィークまたいでの収録となってしまいました。そろそろね、このラジオにも BGM がつく頃合いだと思うんですけど、今回山口くんがお休みなんですよね。なので今回の PA は山口くんに代わって代打山室くんです。まあ BGM がつくのも秒読みな感じだと思うんで、次回ぐらいにはもういい感じの BGM ついてると思います。まあなんていうか、フリーの BGM ね、使おうと思ったんだけど、山口くんが、いや俺作るよなんていうもんだから待ってるけど、まだ時間かかりそうですかね。まあね、今回も BGM ないけど、成長していくラジオとかそういうのがテーマ決まったらしいし、多少はね、しょうがないね。今回も目新しい要素だんだん取り入れていく感じでいくんで、なんと今回はスペシャルゲスト、まあ、大体わかってると思うけど、あんまり言いすぎて俺より目立つも嫌だから、ミスター橋本ザロック、
ダイナモ感覚ダイナモ感覚ヨーヨーヨーヨー。
うん、今回はどうも来てくれてありがとう。
ありがとうございます。
今回はね、あのミッドナイトシャワー初ゲストとしてよろしく。
あ、よろしくお願いします。
まあ、なんか簡単に自己紹介とかしてもらえますかね。
はい、あとご紹介に預かりましたミスター橋本ザロックこと FM2 年橋本です。と学部は政治経済学部です。と趣味はと映画鑑賞とあと音楽鑑賞です。
ほー、はい、当たり障りない感じでしたけど、
はい、
本当はなんか実はなんちゃらだったみたいなのとかないの？
あ、実はなんちゃらだった実はまあ実はなんか JC とか言われてるんですけど、
ちょっと、JC って何？
はい、あの実は女子中学生とか言われてるんですけど、
あ、女子中学生、は
い、ちょっとおかしいんで訂正していきたいです、
ね、はい、完全に女子中学生の体格じゃないからね、
おかしいんですよ。
なるほどね、はい、まあ、俺と君は FM の厄介勢って呼ばれてるから仲良くしようね、
はい、はい、していきましょう
ちなみにゲストに招かれたこととかは今まであったりする？
あ、ちょっとないですね。あの今までちょっと1本だけラジオを撮ったんですけど、
へ、
はい、
なんてやつ？
ちょっと声豚ラジオっていうラジオ。
声豚ラジオ、
はい、声優に関して素晴らしいトークを繰り広げていくすごい情報番組みたいな番組を撮って素晴らしい、あの皆様からの反響も非常に多くて、
は
い、最高のラジオだったといういただきました。
なんか、はい、結構17分割ぐらいしてそうなラジオですね、
はい、
へ、
そのぐらいしましたね。
なるほど、まあ、はい、今回はじゃあ橋本君と一緒に頑張るってことでよろしくお願いします。
お願いします。
それではそろそろ最初のコーナー、ここで終わるはずがないのに。このコーナーでは生きていく上でののっぴきならない状況、引くに聞けない状況にぶち当たった時の解決法を考えていくコーナーです。
はい、
まず最初のやばい状況はこちら。ファミレスで働いていたらたくさんワインを飲んだおじさんが倒れてしまった。こんな時どうするいや、これはやばいね
これやばいですね。もうおかしいですもん。だって
ファミレスで
ワインっておかしいでしょ。
確かにファミレスでワイン飲んで酔っ払って倒れるって
そう
ないシチュエーションだよね、
うん、だ聞いたことないもん。
聞いたことない、う
ん、全然聞いたことないんだけど、
うん、
なんか1回だけ聞いたことがある。
お、え、どこでやえ、どこ？
あ、某高級イタリアンレストランで。
ああ、あの高級イタリアン、
うん、ワインを飲んだおじさんが倒れたっていう話は、
まあ、
1回だけちょっと聞いたこと、小耳に挟んだことがあるかな。
あ、ちょっと俺も聞いたことある気がすんな。なんかお姉さん可愛いとか言って無理やりなんかお酒を持ってこさせたらしいね。
あ、なんでそんな詳しい状況まで知ってるんですか、北川さん。
いや、なんでだろうね、なんか噂になってるよ結
構。あ、うん、情報通ですからね、北川さん。
そうだね、うん、
そう、
特にだからなんか、うん、お姉さん可愛いとか言って持ってこさせたりして椅子から転げ落ちたらしいけど。
あ、すごいですね、そんな細かい状況まで知ってるなんて、
うん、やっぱそうだね。その時なんか働いてた店員、
はい、
俺の友達で、うん、なんかやっぱあのおじさんすげえやばかったよって言ってたんだよね。
はい、あ、そうなんですか、
うん、だからもうすげえ迷惑とか言ってたんだけど、やっぱそういうのかわいそうじゃん。
で、
だから解決法 ね考えてあげようと。
あ、まあ、こういうね、本当にのっぴきならない状況ね、
本当どうしようもないからね、結構
解決していかないといけないですね。
これだってもうなんかタクシーに放り込むとかしかないよね。
ああ、もう最初からそいつを解放しちゃって、解放するのを諦めて、
そうそうそうそう、もう諦めてどこにでも行けみたいな感じで
乗ってどうぞっつって、そのまま行かせちゃうっていう、
そのまま当てのない旅へ行ってもらうとか。
ああ、でもそれだとちょっと帰ってこれないみたいな、その人がいなくなった時 にやべえやべえよってなったら、 そう、死んじゃったらそう俺らの責任になって、
ね、そういう人が副幹事長とかだったら大変だもんね、サークルの。
そうですね、サークルがちょっと危なくなっちゃうんで
危なくなっちゃうもんね、
はい、
やっぱどう助ける方法でいこうか。
そう、まあ、助ける方法でいくと、うん、やっぱりあのお酒飲んだ時に泥酔してる人にはお水飲ませるのがいいと思うんですよね。
あ、お水か。
そうそうそうそう、あのやっぱアルコールを体の中で分解するスピードが追いついてないから。
なるほどなるほど。
そう、そこでお水を入れてあげることでアルコールを外に出してあげるっていうのが一番いい解決策なんじゃないかなと、まあ思いますね。
なるほどね。え、水飲まない人もいるじゃん、はい、でもなんか、
え、そんな人いるんですか。
うん、なんか俺酔ってないからとか言って水飲まない人いるらしいんだよね。
泥酔してて水飲まない人。
うん、水飲まない人、
いや、考えられないですね。
ちょっと怖いよね、そういう人。
いや、そういう人だと、あ、でもそういう人だと水飲むっていう策が使えなくなっちゃいますね。
もうなんか酒だよとか言って水渡すとぐらいしかないよね、
は
い、
あ、でもだってこの人だってワイン飲んでたがおじさんだから。
あ、確かに。
そう、ワインの、まあ、白か赤かによるけど赤飲んでた場合はこれ水お酒じゃないでしょって言われちゃう。
あ、確かに。
お酒じゃないじゃんって言われちゃうから。
確かに。
そういうおじさんには
結構うまいね、モノマネ。
いや、まあまあまあ、うまいですよ。はい、はい、たまに、はい、モノマネとかも結構得意なので。
あ、そうなんだ、
はい、特にこういう酔ってる人のモノマネ得意な
ので
。
、
はい、謎。
はい、まあ、じゃあこれ解決はあれだね、水どうにかして飲ますってことで。
水大丈夫ですか。
そうでしょ、いけるいける。
大丈夫ですか、もうちょっと伸ばさなくて。
うん、次のもあるから。
あ、次のもある。じゃあ次行きましょう。
次のやばい状況はこちら。山手線に乗っていたら目の前で男が水遁し始めた。こんな時どうする。これやばいね。つか、まあ、水遁っていうのはその戻しちゃうことなんだけど、うん、
はい、まあ、分からない人にね説明していくっていう、うんうん、あんまりこう戻しちゃうことをね直接的に表現するのは良くないから、
水遁、
ね、我々なりのこう配慮でね、
うん、そうそうそう、
水遁。
いや、これだって JR で戻あの水遁しちゃうって結構やばい、うん、
車内だよ、しかも
車内か、
車内でだって水遁しちゃうっていうことはもう相当酔ってたんでしょうね、この人は。
そうだね、うん、多分なんか嫌なことでもあったのかな、
かもしれないですね。
なるほどね。
嫌なこと、まあそこら辺はお察しなんですけど。解決策ですよ、まあ、このコーナーでは解決策を、まあ、提示していかないといけないんで、
しょうがない、
うん、
としてどうするか、まあ、こういう経験あります、うん。
いや、ちょっと電車内で戻しちゃうことはないですね、今まで。
うん、誰か周りの人がやったりとかは、
まあ、そういうの見たことあったり介抱したこともまあありますけど。
あ、そうなんだ。
ありますけど。
大変だったね、
うん、大変でした。その時はもう戻しちゃっても仕方ないから周りの人たちにごめんなさいごめんなさい、すいません許してください何でもって言って、
あ、
許してもらうぐらいだったんですね。
なるほどね。
はい、
いや、辛いねそれ、うん。だって酔っ払ってる方はなんか意識ないもんね。
そうそうそう。ほとんどね、意識ないし、なんかもう電話とかもしようにもできないしみたいな。
できないね。
できないし、全然もう本当困っちゃっててその時、うん、どうしようかみたいな、終電もないみたいな感じで大変でしたよ。
え、その時はどうしたの。
その時は友人の家にちょっと泊まらせていただいて、まあ、朝が来るまで待つ、
なるほど、ね、
っていう感じだったんですけど、北川さんこういう状況になった場合はどうしますか。
こういう状況もう俺どうなんだろうね、うん、俺やっぱ置いてっちゃうかな、もう
山手線の中に、
うん、車掌さんがどうにかしてくれるんじゃない
って。あ、山手線ぐるぐる
そうぐるぐるしてボロボロボロボロって
土砂物を下に引いたままぐるぐるさせる。
そうそういう人まれにいるじゃん。
まあ、いますね。
土砂物の中に横になってる人いるじゃん、
うん、それで非常停止ボタンがとか言って、
そうビビビビビ、
はい、車内清掃で
そう
ご迷惑をおかけしますかみたいなことですね。
それかなりやばいな。
本当に迷惑ですよね、車内清掃で止めちゃう人。
確かに。
電車を。
でも普通に駅のベンチとかに置いといても死ぬからね。
うん、ちょっと寒いんでね、
うん、
寒くてしかもお酒飲んでるから
確かに
低体温症みたいなくなっちゃってね。
やっぱじゃあ友達の家に泊めてもらうっていうのはナイスプレーだったね。
いや、やっぱりナイスプレーでした。
ナイスプレーだったね。
はい、いや、もう我ながらあっぱれです。
いや、いいことしたわ、
はい、本当にちょっとお金欲しいですね。はい、お金が欲しい。
うん、
うん、美味しい、うん、
じゃあもう解決策これでこのままでいいや。
いや、ということは
友達家っていうかどっかに泊めてもらう。
山手線で水遁してる人が近くにいたら誰かの家に泊めてもらうっていうのが解決策です、
うん、そうだね、ホテルとかにぶっ込んでそのままさよなら、
ね、じゃあそれでいきましょう。
よし、ということでここで終わるはずがないのにのコーナーでした。 次のコーナー、答えてちょうだい。このコーナーでは今回来てくれたゲストに心理テストをしてゲストの隠れた本性を暴いちゃうコーナーです。どうです橋本くん、心理テストとか好きですか？
心理テスト好きかどうか聞かれると、うん、心理テストっていうとやっぱりこう恋愛とかのことにこう直接関わるようなテストとかが多いんで、ね、うんうん、あんまりいい思い出がないんですよね。なんでちょっと好きじゃないです、ね、
あ、なるほど、はいはい。まあ今回はそんな恋愛とかじゃない心理テストにしてあるからね。あ、恥ずかしみを受けなくはない。
あ頑張りましょう。
頑張りましょうか、は
い、ミッドナイトシャワー盛り上げていきましょう。積極的に。
大丈夫、結構ローテンションな番組だから、
はい、あ、そうでしたっけ、うん、ちょ、前回とかも聞かせてもらったんですけどそんなにローテンションな感じではなく、
あ、まあ俺のテンションによる感じがね、うん、多い。
はあ、な、汚い番組だなって思って。
汚い、
はい、
うん、どこが。
いや、ちょっとどこがとは言えないんですけど、まあ、なん全体の雰囲気が汚い番組だなと思ったんで、うん、今回呼ばれるにあたってちょっと僕の性格に合わないんじゃないかなって思ったんですけど、前回の最後のところで渋々お受けした感じですね。
ぴったりだと思ったんだけどな。
あ、ちょ、勘違いですね。僕の本当のキャラクターを知らないんです。
本当の
お待たせ。
まあじゃあ最初の心理テストいっちゃいましょうか。
はい、行きましょう。
最初の心理テストはこちら。あなたは人形の帽子を作ってあげます。さてどんな帽子にしましょう。
はい、
1とんがり帽子、2シルクハット、3麦わら帽子、4ニット帽子。
あ、この4つの選択肢、とんがり帽子、シルクハット、麦わらニットですか。
そうだね。
人形の帽子ですか。人形の帽子、人形っていうと男の子ですかね、女の子ですかね。
女の子で。
あ、女の子で、うん、分かりました。じゃあ人形の帽子、3番の麦わら帽子ですかね。
麦わら帽子、
はい、女の子と麦わら帽子のこのマッチングはすごいです。すごいです。ちょっと興味なさそうな感じなんですけど、僕だけテンション上がってる感じになってるんですけど、すごいですよ。あの白いワンピースと麦わら帽子のシナジー感、
シナジー、
シナジー感、
へ
え、はい、だから某をあのキーっていう、
某キー、
某キー、某鍵っていう、某鍵っていうゲーム会社に出てきそうな女の子ですね。
ああ、なるほどね、
はい、はい、好きです。
へえ、男の子だったら、
男だとどうかな、男だとニット帽なんじゃないですかね。男の子だと、いや最近すごいニット帽の帽子流行ってる感じあって、
そう
なんだ、はい、理解できないんですけど、あの最近あったかいのにニット帽かぶってる人、ニット帽とハーフパンツとかの人がいて、
謎だよね。
そうそうそう、
どこを目指してるんだろう。
そう、あったかいの寒いのどっちなのってなっちゃって、もう困ってるんですけど、まあ流行ってるんで、やっぱり男の子だとこの中だとニット帽子が一番、まあ、作ってあげるというか流行に合わせて感じで、うん、人形を着飾っていくってなるといいかなと思います、
ね。
うん、
なるほどね。
まあ、うん、
まあ、え、じゃあ麦わらとニット帽どっちかって言ったら、
まあ、麦わらですね。
麦わら
ね、はい、
分かった。
ファーストインプレッション、
ファーストインプレッション、
うん、あの第一印象だと、うん、麦わら帽子が、まあ、人形につけるにはいいかなと思いましたね。
なるほど、
はい、
いや今回のねこのテストでは君が S か M かが分かります。
はい、こんな4択で S か M かが分かっちゃう。
分かっちゃう、
たまげたな。
なんと麦わら帽子を選んだ君、
はい、
M です。
へえ、なんでなんでなんで
分かんない。
あのさ、根拠いずどこ
で、ニット帽子選んでたらド M だった、
う
ん、
あーあー、察し、3、4は M で、ってことは1、2は、
そうだね、1がド S、
はい、
2が S、
はい、
3が M、
はい、
4がド M。
ダメみたいですね。
ダメみたいですね。
ちょっと3と4だと
結局 M から逃れられなかったね。
M の枠からは逃れられなかったですね。
逃れられなかったね。
あの北川さん最初選んだ時は どれ選びました。
俺シルクハットだったから。
ああ
、そっか、
あそっか、ド S、
ド S ではないね、 S だね、
S か、
うん、
あーふーん、
まあ、え、橋本くん M なんだ。
うん、いやー、もう全然、もう
M でしょ、
全然もう無知とか全然好きじゃない。
無知
無知とか釣り目とか赤髪とか全然好きじゃない。 ひかさ、CV ひかさようことが全然好きじゃない。
金髪で釣り目とかもダメ
なんだ。金髪で釣り目とか全然ダメ。
ギャルっぽくて実は清楚とかもダメなんだ、
うん、いや本当もう全然ダメですね。赤髪ですとギャルでとか、うん、実は清楚とか本当全然ダメです、うん、主人公の前で清楚なふりしてるやつとか本当全然ダメですね。はい、はい、
なんかもうもうなんかトロしちゃってるよね。もう言っちゃってるよね。
いやだから全然ダメなんですよ。嫌いなんで、ちょっと嫌いな感情が出ちゃってるんですね。はい、本当に嫌いなんで。
はい、
制服着崩して、ちょっと髪を金髪にしてて、うん、薬目で背が高くて、うん、とか本当無理ですね。
なんかもう
本当無理です。
汚いラジオになってきたね。
いや綺麗です。いやだから嫌いなんで僕は。嫌いなんで、そういう人たちをやっぱり嫌いだから。あの社会に出してあげたくないんで、自分の周りにこう近くにして構成してあげよう。
あ、はい、分かった、
はい、そういう感じです。
そういうことにしとこう、
はい、
じゃあ次のテストはこちら。あなたはボールを空に向かって投げました。どのくらいの高さまで飛びましたか。
はい、また随分曖昧な質問ですねこれ。ボールを空に向かって投げる、そうですね、僕あのボール投げすごい得意じゃなくて、
うんうん、
そんなにあのスポーツテスト、高校とかのスポーツテストの時も全然飛ばなかったんで、
う
ん、
まあ高さだからね、横じゃなくて縦、
うん、縦どのぐらいなんだろうな、でも言って10メートルぐらいじゃないですかね。
いやこう自分がこう投げて、
うん、
行ったらいいなみたいな、そうい
う行ったらいいな、多分体力テストの時にわって横にバッて投げて20いくつだった気がするんで。
そうそうなんだ、
うん、22とかだったと思うんで、上に投げるとやっぱ15ぐらいじゃないですかね。15メートルくらい、15、14ぐらいで。
へえ、はい、そっか、分かった、
行きたいですね。
これはね、はい、なんと脳内のメルヘン度が分かります。
はい、
高ければ高いほど脳内お花畑。
おお、これはいいんじゃないですか。
15メートルか、うん、まあ普通じゃあ普通だけど、俺は2メートルぐらいだったから、
ああ、
うん、15か。
あのさ7倍なんだよな。北川くんの7倍メルヘン、
俺より7倍ちょっと脳内お花畑みたいな。
そんなことないですよ。
結構ポワポワしてた。
ポワポワ、あ、ちょっとあの、はい、すごいあのシフォンケーキとか食べたくなっちゃう。
あ、シフォンケーキ、
はい、あの今日もあの おやつにシフォンケーキ、キイチゴのジャムが乗ったシフォンケーキと、うん、あのダージリンの紅茶を飲んできたので、
は
い、本当に
結構女子力高いもん、ね、
はい、まあ、半分女子みたいなもんなんでね。
あ、
はい、さっき の, あの発言とか聞いてもらって分かると思うんですけど、
うんうん、
半分女子なんで、うん、
半分女子、
はい、
そっから何、自分女子高生ですみたいな、
いや
キャラ生まれたの。
いやそういうわけじゃないんですけど、あの女子高生好きキャラちょっとやめましょう。あ、最近あの流行ってるんですけどよくわかんないんで、
なんかロリコンっぽくてちょっと怖い、
ね、そうそうそう、それを本当おかしいです。女子中学生好きとか、あの新入生の前で、うん、あのこの人女子中学生好きなんだよとか言われても困るんですよ。
誰だそんなこと言ったの。
いや、わかんないです。あの飲み会の時とかにちょっと言う人がいるんですけど、ダメですよ。あの弁解のしようがないじゃないですか。
確かに
今その在学生のうちでそういううちはネタみたいなことやってればいいんですけど、うん、
あ
の新入生にこいつ女子中学生好きだよとか言われても、
否定すればするほどさこいつマジじゃんってなっちゃうもん、
ね、あーしか新入生言えないんで、あーしか言えなくなっちゃうんで、それはちょっとやめていきましょう。
じゃあなんポワポワキャラでいけばいいんじゃない。
そうだから俺も
脳内お花畑キャラで、
そう、いやそれはちょっともっとしっかりしたポワポワキャラでいきたい。
しっかりしたポワポワキャラとは、
しっかりポワポワキャラでいきたい。
何それ、
あのやるときはやるぜみたいな。それ憧れなんですよね。やるときやるけど、ちょっとあのふとした瞬間に抜けてる女子好きです。
女子になりたかったの。女子になりたかったの。
あのそのなんていうのかな、生徒会長キャラなんだけど、なんか主人公の前だとちょっと抜けてるみたいなのがすげえ好きなんですよね。そう、釣り目で生徒会長なんだけど、ちょっと好感度上げていくと、主人公の前でちょっと出れちゃう感じがすげえ好きなんですよね。
そうな
の、はい、まあ、ギャップってやつですね、はい、
へえ、
はい、
うん、分かった、ありがとう。ということで以上答えてちょうだいのコーナーでした。シアタードゥ表参道。 このコーナーでは一生のうちで言ってみたい言われてみたい言葉を前後のシチュエーション交えて言っちゃおうというコーナーです。
はい、
今回はねゲストさんがいらっしゃるのでゲストの方にも参加していただいてこの茶番劇をしようと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回言ってみたい言葉はこちら、悔い改めてです。
え、あ、もう一回言ってもらっていいですか。
悔い改めて。
悔い改めて、
うん、
いやちょっとあのこのコーナーの趣旨がちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、言われてみたい言ってみたい
言葉、言ってみたいでしょ、なんか悔い改めようみたいなさ、
あの少年漫画である感じで、敵のボスが
ゴッドみたいな感じ
で、あの敵のボスが主人公に対してお前の罪をみたいな、
そう、
悔い改めよ、
数えろみたいな、
あ、そういうことな、
そういう悔い改めて、あ、でもまあ俺らはね
言ってみたい、
そう、悔い改めよってちょっと偉そうだから、
あ、
まあ、悔い改め て、
あ、悔い改めてください、お願いします、
そうそうそうそう、
みたいな、
お願いします、何でもしますから、
あ、そういうのは言ってみたいかもしれないですね。
うん、だからね考えてきたんだ。橋本くんはじゃあねこっちの先輩って方、
ああ先輩、
先輩と後輩でその悔い改めて、
ああ、いいいいですね、なんかすごいちょっと、
そうそうそうそうそう、
興奮してきました、
あ、興奮して
すごい、あの、あ、いいシチュエーションだと思います、先輩と後輩好きなんで、
な、
はい、
変わらないシチュエーションだからね、
はい、やっぱり素晴らしいと思います。
うん、じゃあ始めましょう、
やっていきましょう、はい、こっこ、
すっごい大きいですね、
入ってどうぞ、
お邪魔します、
クイーン改めて、
あ、おー大きいっすね、
ねえ今日練習きつかったね、
はい、
大会近いからねしょうがないね、今日タイムどう、
いまいちっすね、
伸びた、伸びない、
ね、
緊張すると力が出ないからね、
そうっすね、はい、
うちさ
屋上あんだけど、焼いてかない？
ああいいですね。
ああいいですね。
いや
ー、いや
いいねこれ。
いいですね。え、いい、いい。ちょっとあの解説お願いしたいんですけど、あの北川さんが考えた台本ということで、
うんうん、
はい、僕もあの読むだけになっちゃう、ちょっと感情とかも全然こもんなかったんですいません、はい。
なるほどね。
ちょっと解説していきましょう。
まあ、先輩が後輩うちに呼んで、
はい、
その一緒に日焼けをしようって誘うところだったんだけど。
いいじゃん、いいじゃないですか。うん、
そこでなんかね、うんうん、やっぱ。先輩の家に入るにあたって、
はい、
その罪とかを汚れたものをね全部落としていかないとその先輩の家入れないから、
は
い、
あ、だからあのこのお邪魔しますの後に
悔い改めてって
で、あ、
そう、それでそのサタンとかマーラのね、
はいはい、
罪をね、はい、全部払いのけた先輩というか、
あ、そういうことなんですね、あの入り口に入るときは悔い改めなくちゃいけないんですね、
そうだね、
これが言ってみたいセリフの今回のテーマ
ですね、そうそうそうそう、結構結構ね俺的には良かったなって思う、前後の文脈含めてね、
そうですね、ちょっとあの一番気になるんですけど、うん、ちょっとあのこの僕の先輩役の人が、
うん、
いきなりまずうちさーって言うんですけど、このまずっていうのは何なんですかね、
まずうちさーって、
はい、
結構
全然わかんないんですよこれ、
結構言ったりしないかな、
いや言わないですね、あの全然前後の文脈と関係ないでまずっていうの出てくるんで、まずって大体こうまずはって言って1個目を上げて次はみたいな、まずは次はみたいな使い方するんで、いきなりこの緊張すると力出ないからねからまずうちさっておかしいと思うんですけど、
そうかな、結構なんか真夏っぽくない、
真夏っぽい、
うん、なんかこれ夏っていうシチュエーションだから、
まあそうですよね、それは外で日焼けするのを誘うっていうこあの場面なんで、
まあ夏って言えばね、なんか日焼けしてさ、
はい、
そのアイスティーとか飲んだりしてさ、
はい、
そういうのが結構主流かなって俺は家の過ごし方だと思ってたんだけど、
はあ、アイスティー飲みますかね、
え、飲むでしょ、
あ、まあ、でもあさっき自分も言ったと思うんですけど、やっぱケーキにはアイスティーですね、
あーでしょ、う
ん、はい、
だからちょっと日焼けしてさ、
はい、
喉乾いたとこで一旦うち入ってケーキとアイスティーみたいな、
あーいいっすね、
そういう英国貴族みたいな、
あ、そういう恋愛関係を描いた、
あ、恋愛関係じゃ恋愛関係だね、確かに
恋愛関係じゃないんですかこれは、だって
確かに
今まで聞いてきたそのシアター・ドゥのコーナーのシチュエーション的にはまあ恋愛なのかな、
あ、確かに、まあ恋愛に発展するかもしんないねこれ、
だってそうでしょう、自分の家に呼んで、
ね、先輩の家に後輩が、あ、そうだね、
そう、だ一緒に日焼けするんですよ、それはもうそれは恋愛でしょ、純愛でしょ、
そうだ、ね、お前のことが好きだったんだよみたいな感じ入れとけばよかったね、やっぱ
ミ
スったな、
ありそうですね、 そういうシナリオになっても面白いかなと思います。
やっぱ面白いねそ
れ、はい、どっか の, その会社で映像化してほしいですね。
あ確かに
このシナリオすごい、ね、はい、面白いと思います。
こういうののビデオあったら絶対買うもん
買いたいです、はい、
うん、なんかこうタイトルとかもね、なんかシェイクスピアから撮ったりして、
そうですね、
真夏の夜の夢みたいな、
あいいですね、すごい、
それいいと思う、う
ん、あの松任谷由実さんの曲もありますからね。
そうそうそうそう、そういう曲もあるから
さ、はい、真夏の夜の夢
やっぱそういう感じで映像化してみたい ね, 今度ね。
そうですね、ちょっと素晴らしい台本っていうかシナリオなんで、こっから先どうなるか、どう展開していくのかが期待ですね。
そうだね、
はい、
じゃあまあこんな感じで、
こんな感じでいいですか、大丈夫ですか、うん、本当にこれ
大丈夫大丈夫、平気
大丈夫
ってやって終わり、
大丈夫ですか、
すげえよ簡単、
本当にウェブラジオに上げて大丈夫ですかこれ、
上げられる
上げられる、上げようと思えば
上げようと思えば、絶対ね大喜びする人種がいるから、
あ
大丈夫大丈夫、
はい、
まあだってね分かる人は分かるような感じでこのラジオ行っているから、
そうですね、
どうせリスナーもそんないないし、
はい、
まあ
開き直ってますね完全に開き直ってますけど大丈夫ですかね。
いやもしなんかねメールとかお便りくればね、そういう感じでやっていくから、うん、ちょっと
修正していかないと、
これもねあのメールで来たのが慣れちゃあれだから、
ああそうなんですか、
きっかけっちゃきっかけだから、
あメールきっかけ、
メールでなんか悔い改めてみたいな、
あ
なんか神父かなんかからのね、
神
父だった気がする、
神父
なんかねみたいな名前の神父がメールしてきてくれて、
うん、
なんかそう悔い改めようみたいなこと言ってたんだけど、
そうなんですか、
悔い改めようじゃちょっと硬いなって思って、悔い改めてで、
まあいいんじゃないですか、
うん、ということで以上、ま、シアタードゥ表参道のコーナーでした。早いものでもうエンディングの時間となってしまいました。今日は本当来てくれてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
どう今回ラジオ出てみて、
あこのラジオミッドナイトシャワー第3回、
ミッドナイトシャワー第3回、
いやもう1回2回と聞かせてもらってて、お、まあ、大体の流れはちょっと把握してから来たんですけど、
うん、
もう予想だにしない出来事がたくさん起きて困りましたね途中で、はい、
確かに、
うん、
正直今回ね困ったら山口くんに助けてもらおうと思ってたんだけど、
あ
今日いないからね、
いないんですよ、なんですよ、うん、いつものこう受け皿がいないことでね、あの汚さが増したんじゃないかっていう、
汚さだけが溢れてるよね、
そうなんですよ、
本当 FM 汚いトップワンツーです、
そうダダ漏れですよね、汚さが、う
ん、ダダ漏れだったね、
うん、特になんか2番目のコーナーとか汚さダダ漏れでした ね,
た
ね、うん、本当に汚かった、誰のせいだ、
君の性癖ね、
うん、
君の性癖結構
いろいろバレたね、いや違います違います、あのだからさっきも言ったと思うんですけど、うん、僕の嫌いな人です、うん、あの嫌いな人をあげて、うん、みんなにそういう人にならないでもらおうっていうのがコンセプトのコーナーだったと思うんですけど、
本当にそういう人いなくなっちゃっていいの、
いや、いや、いなくなったら僕の仕事なくなっちゃうじゃないですか、
仕事とは仕事とは何ですかね、あ
のよく言うじゃないですか、あのパリの街中ではゴミを落とすのは普通だと、それはなんでかっていうと、ゴミ清掃員の仕事を増やすためにやってるんだ、うん、ゴミがなくなったら、
うん、
掃除する人いなくなっちゃうでしょ、
うん、
っていうことは僕の仕事もそういう子がいなくなっちゃったらなくなっちゃうんですよ、
仕事にしてたの仕事にしてたね、
そうそうそう、
不良娘を構成するみたいな人だった、
そうなんです、ヤンキー先生みたいな感じですよ、
あそうだったんだ、
母校に返す、
そんな夜回りしてたんだ、
そうそうそうそう、母校に返す、僕はそういう子たちを構成させてそう、実は実はそう純粋な子たちを、うん、もう素晴らしい形で世に送り出していこうっていうのが僕の使命なんで、はい、だからいなくなったら困りますね、
あ、
はい、
そうだったんだ、
はい、そういうことです、
うん、結構もう最初から最後まで汚かったけど、まあエンディングだからね、
まあまあ、エンディング、まあ、締めなんでね、
これでもう終わってよかった、
そうそう、もう終わりですから、こういう汚い話聞かなくて済むんでね、
うん、そうやね、来週はもう、はい、もうちょっと綺麗なゲスト呼ぼう、
そうだね、ちょっといやまあまあ、うん、僕より綺麗なゲストもう大体綺麗だと思うんでもうオープニングから言ってること違う、もう全然矛盾してると思うんですけど、自分のこと綺麗なの汚いなのどっちだよみたいな感じになってるんですけど、まあ汚いです僕は、はい、もうぶっちゃけちゃいます、はい、汚いです、 FM1 汚いです、なんで他のちょっと FM 早稲田の、まあ、2年生を中心としたラジオなんで、これは、
うん、
他の FM2 年、まあ呼べたらいい、女子とか呼べたらいいんじゃないですか、
女子ね、
うん、
呼んどこ、
そう ちょっと男だけだと汚さがまたね溢れ出しちゃいそうなんで、
確かに
そうにじみ出てきちゃって汚さがね。
じゃあ今度は女の子呼ぼう。
そう女子のなんかちょっと純朴そうな子をね、
純朴そう純朴そう
で
純朴そう
行こう、
うん
呼んでいこう、
うんおいしい、
そう名指ししなくても、まあそう前回みたいな名指しはおかしいから俺も前回のエンディングもファーしか言ってないからねそうエンディング名指しでゲストって呼ばれて、そう僕それまで何にも伝えられなくて、ミッドナイトシャワー第2回を聞いてゲストってこと知ったんで、もう
あれはサプライズ演出のつもりだった。
ああ、もう全然ありがたくないですけどね、うん、
マジかよ、はい、まあ、次回のゲストお楽しみってことで、
そう次回はまあ多分女性が来るんじゃないかな、
多分ね、
うん多分、
うん、
多分女性っぽい人
ぽいとは
男でも女性っぽくしてれば女性ってことにしてください。
トミコ
たまげたな
分かった分かった、はい、じゃあそれではまた次回もお聞きください。
はい、
この番組は FM 早稲田2年の北川と
同じく FM 早稲田2年のミスター橋本ザロックでお届けしました。
また次回も聞いてね。バイバーイ。
ダイナモ感覚ダイナモ感覚、
またねー。
よ